偉大なる聖なる三位一体の神秘はキリスト教信仰の困難をなす教義であり、頭で理解するのではなく心で理解するものです。それは一つの神の中に三つの異なる異格が存在し、それらが同じ先生を共有し、尊くかつ永遠であることを教えています。頭で理解するのではなく心で理解すること、ちょっと難しいことかもしれない。幼稚園でも子供たちと遊ぶときよく伝えることですけど、 1+1 はって言ったらみんな写真撮るときでもどこでもよく言ってくれる方はですけど、必ず2と言ってますね。ここは間違えて言うわけではない、はっきり 1+1 はって言ったら3っていうのはみんな私たちは知っていること。でも心で理解するっていう言葉を見たら 1+1 は1、これは難しいね。この間オブレディ会の研修会の中で、ブラザーヤギは地区長になって初めて自分の経験を分かち合ってくださいました。その中で自分の証明もどうか神は彼を選んだかと全部自分神との出会いを説明しているうちに、この同じようなことを私たちと分かち合ってくださいました。私も一生懸命それを答えようと思って紙とペンを持って彼は言うとき書きましたけど、答えが全然できなかった。何を言ったかって言ったら、同じような幼稚園の子供も答えるよって言ってくれたから、ケニシス様と私隣に座ってて、そしたら私たち延長ですって、これ知ってるかなと思って答えるかなと思ったら、いや分からんそういうように二人は話しながらこれ聞いてると、彼も3+2はって言ってますね。左側に行った人たちはみんな彼が言うことを答えてる。最初はみんな答えてないけど答えてる。私も一生懸命頭で理解しようと思って、3+2は5っていうことをみんな知ってるのに、でも左側にいる人たちは1って言ってる。はどういう理解かなと思ったら、頭で計算するんじゃなくて、ブラザーヤギの手をみんな見てる。彼は3+2は5って言ったら5っていう、彼は1って見せたらみんな1って答える。そう、本当の答えじゃなくて手で何を出しているかそれを見て答えてくださいってそういうようにそれ理解するために時間がかかったけど、私も紙で書いて、これおかしいじゃないの、これは合わないねっていう、今同じように三位一体のことも 1+1+1 は1でも3じゃない。三位一体はそれは心で理解するように私たちに呼びかけしている。これは理解できるんだったらいいですね。 なかなか難しい。イギリスの何言ってるかなみたいになるかもしれないけど、これはやっぱりあのこの神秘のことをどこまで私たちは理解できるかっていうこと。まあ、旧約聖書から見たら、あの三位一体のことを理解できない、あの書いてあることも少ないので、でも新約聖書から見たら、まあ、理解できるところがあります。そこに入る前、例えば私たちは教会にもあのどんな祈りでも全ての祈りは三位一体の皆において始まり、三位一体の遺体を称えることがことで終わります。まあ、ミサも同じように、まあ、父と子、聖霊の名前で始まって、同じ名前であの私たちは祝福をいただいている。でも全ての筆跡、まあ、洗礼も献身も描写、許しの筆跡、結婚の祝福、まあ、司教、司祭、上祭の除会式、全部同じ三位一体の名であの受けるようになっています。私たちは三位一体の皆において自らを祝福し、まあ、司祭も私たちを同じように祝福してくださいます。皆さん、新約聖書でもういろいろなところがありますけど、皆さんと分かち合いたいのは、まあ、思い出してみんな知っていることですけど、まあ、3つのことを皆さん一緒に考えたらいいかなと思います。神の告げがマリアにあったとき、天使ガブリエルがマリアに現れて伝えたあの時のことを、聖霊があなたに降りてくる、だから生まれてくる子供は聖なるもの、それを聖霊の力、ここであの入ってきてます。父から、まあ、聖霊をマリアのところにガブリエルを通して、まあ、このお告げですけど、その生まれてくる子供はイマニュエル、まあ、我々と共におられる神だよっていうことを伝えているところ。2番目はイエスの洗礼式、洗礼者ヨハネから洗礼を受けた時、そこで天から声が聞こえてきた、聖霊が旗のようにイエスの上降りてきた、そこでこれは私は愛する子、彼に聞けっていう声が天から聞こえてきた。ここは三位一体の、 あの役割をここで見ることができる。もう一つ、あの昇天の時、イエスは天に上げられる前、弟子たちを派遣しておく、全世界に行って全ての人に福音を述べ伝えなさい、信じる人たちに父と子と聖霊の皆によって洗礼を授けなさいということ。ここは3つのところを見ると三位一体の力がもっと理解できるようになっているんじゃないかなと思います。それでもヨハネによる福音書で、まあ、15章から18章まで、後でゆっくり読んでみてください。ここを見ると父なる神様の役割は何、子の役割は何ですか、聖霊の役割は何ですかっていうことを、まあ、書いてあります。父なる神は被造物を創造し養育する、子なる神は私たちをあがない、神と和解させてくださる、聖霊なる神は私たちを聖解し力を与え教え神へと導く、まあ、この 三位一体の、まあ、三人の役割をここで出ていると思いますけど、でも今日私たちは三位一体のお祝いをするっていうことは、ここから私たちは何を学ぶか、父なる神の役割、父のお仕事って言ったら、まあ、聖霊の導き、この3つも私たちの中にあることだと思います。それは自分の役割を思い出した方がいいと思います。まあ、大きなことをやっているんじゃなくて、自分が今どういう役割を大事にしているか、そこは自分の役割っていうのは、まあ、責任ということは私は繰り返して言う言葉ですけど、ここを父と子、聖霊が一致して唯一の神どんなに働いているかということを私たちも、まあ、自分の家族の中で一人一人の役割を大事にしながら、私たちはここで学んでいくということを、まあ、受け入れることは、私たちも、まあ、相手はやってないっていうより自分はやっているかどうか、自分の役割はどう頑張っているかということは大事なことかなと思います。まあ、自分のことをちゃんとやっていけば、相手も、まあ、自分を見て、まあ、向こうが頑張っているから自分も頑張っていくってみたいに、まあ、頑張っていくと思います。まあ、これは家族の中で、まあ、お父さんお母さんまた子供の役割を考えてみたら、まあ、みんなそれぞれいろいろ違うけど、でも私たちも自分の役割を大事にしながら、みんな家族のためにこの愛を持ってこの幸せになっていく目的を得て、みんな神の力を大事にしていけば、自分の役割をちゃんとやっていけば、まあ、神の恵み、祝福、神からの報いを豊かにいただくことができるんじゃないかなと思います。